はい、では後半です。またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずはですね、この時期特有ですけど、梅雨が大嫌いで毎年気持ちが沈んでしまいます。この時期おすすめのマークがあれば教えてくださいということです。
はい、ここはひとひとピッチャーマークをおすすめしたいと思います。
何ですかそれは。
私も昔から梅雨の季節は大嫌いなんですね。外出かけるときに傘を差すのが基本的に嫌いですし、自転車とかバイクでカッパを着るのが大嫌いだったんですけれども。
嫌ですよね、確かにね。
でも雨は嫌いではないです。雨が降ってる時っていうのは周りにこうシャーってノイズ的に出てきますよね。それを聞いていると初めは気分が憂鬱になると思い込みがちですけど、そうじゃなくて、その時はゆっくり静かに自分の気持ちが落ち着いてくるっていう風に、そんな風に途中からある時思うようになったんですね。
なるほど。
そうすると、晴れてるとなんか動かなきゃいけないって逆に思っちゃうんですけれども、雨の時っていうのは今日はもう静かにしておこうと思って、いろんな普段動いてる自分の気持ちが整理されて落ち着いてくるっていうふうに、思うようにして、そういうひとひとピッチャーワークですけれども、やるようになりますと、
ボーナスタイムというか、ロスタイムというか、休憩タイムなわけですね。
そうですね。そんな風にね、取り組んでもらったら結構面白いですよ。雨の日はね、結構今は好きです。
なるほど。考え方と感じ方次第ですね、これね。また皆さんも使い方がね、こんな風に使ってますっていうのあったら教えてください。
そうですね。はい。
そしてですね、エネルギーの良し悪しの判断についてということで質問が来ています。月に一度の遠隔エネルギーは送られてくることが分かっているから、安心して楽しみにして何度も受信します。が、それ以外の時にも何かエネルギーが感じたっていうようなね、受け取っちゃったっていうような時が体感としてあります。で、その時なんですけれども、泉先生はエネルギーの良し悪しの判断が大切という話をされてたと思いますが、エネルギーの良し悪しの判断の仕方っていうのが具体的にあれば教えてくださいということですね。で、ちなみにその嫌な感じがしなければそのままエネルギーを受け取るようにしています。ただ嫌なエネルギーとの差がないのでよく分からず、注意を含めて教えていただけるとありがたいですということですね。で、これ確かお会いした時にセミナーのね、懇親会的なところとか休憩時間にお話ししたと思うんですけれども、エネルギー、応援エネルギーを受け取る時にですね、コツというか何を受け取ったらいいかっていうのがありまして、自分のこれチャネリングのメッセージとか本を読んでも一緒ですね。自分の気持ちが明るくなる、軽くなる、笑いが出る、喜ぶ、その真逆は何かというと戒めとか気が重くなる、眉間にしわが寄る、だから体が緊張してこわばるとかですね、そういったエネルギーの差があるっていうことを知っておくっていうことで、軽くなるエネルギーとかその喜ぶエネルギーっていうのを受け取るっていうのにちゃんと意図しておくっていうことですね。で、この差がわからないから、差がわからないので知りたいなと思ってると両方受け取ることになっちゃうので、あえてその自分でそこをリクエストしなくてもいいと思うんですね。そこが注意点でしょうかね。嫌なエネルギーってどんなエネルギーだろうと思ってると、あ、これかっていうのを現実として作ってしまうことがあるので、自分に合う周波数、必要なものだけを受け取りますっていうことを、フォーメーション的に意図しとくっていうのが、何も考えず穏やかに、応援のエネルギーだけを受け取るコツかもしれません。これは人間関係にも言えると思います。はい。そして、次の方ですが、感謝を誰よりもご主人に伝えたいんですね、この方は。だけどなかなか、素直に言えません、どうしたら素直に言えるでしょうか。そして自己肯定感を定着させる方法を教えてください。そしてまた遠隔エネルギーの受け取り方、上手に受け取る方法も教えてくださいという盛りだくさんな、ご質問ですけれども、どうでしょう山岡先生。
そうですね、もうなかなか感謝をね、ご主人に伝えたいっていう時には理由もなく一言だけ言わせてね、いつもありがとうっていう形ですね。いつもありがとうが伝えなかったならば、紙に書いて一言、いつもありがとうっていうだけでも構いません。文字でも伝えることができますので、なかなかうまく言葉だけではないっていうことですね。ですので、こんな風にやってもらえばいいかなと思いますし、あと自己肯定感を定着させる方法を教えてくださいっていうことですけれども、自分のことだけを考えるとなかなか肯定できなくなります。いつも言ってますけれども、自他の意識ですので、自他肯定感、ここの自他の他っていうのは、周りの人は周りの人でそれでいいじゃないか、社会は社会でいいじゃないか、 全然不安の方に行ってないし、とっても心地いいと思うよというふうに、すべてのこと、周りの人のいろんな気になる性格も含めて、あ、この人はこういう、この人をやっているんだと、中身は全部魂だからみんなそこは一緒なんだけどねっていうふうに自他肯定していくと、あ、じゃあ私も私の至らないところとかそういうものをずっとそっちばっかり見てたけれども、それに対しても全部 OK を出していこうって、 OK OK を出していくという、これを習慣化してくると、どんどんどんどん自分の自己肯定感が上がってきます。あと遠隔エネルギーの上手な受け取り方っていうのは、今ちょうどね、今月スペシャルレクチャー、特別レクチャーで動画で説明してますので、ぜひねそちらの方を見ていただければいいかと思いますし、今度のね6月15日に行われるリアルセミナーでは、遠隔エネルギーのまさしくこの上手に受け取るコツをみんなで一緒にワークしますので、そちらの方に参加していただくか、あとでまた動画を見てもらえばいいかなと思います。
はい、そしてどんどんいきますね。ブレインワーク、エネルギーワークなど何種類かのワークがそれぞれにあるんですけれども、どのワークもまんべんなくやった方がいいのか、それとも好きなワークばっかりやってしまってもいいんでしょうかということです。
はい、初めのうちは好きなワークどんどんやってもらって結構です。まあ、というか、初めのうちのね、入ったばっかりから約3ヶ月間っていうのは、基本的にブレインワークで自分の脳を常に快感状態にしていく癖をつける。まあこれね、アウェイカープロジェクトでは、不安回路から快脳回路へ切り替える。そのために、快脳回路を作るのがブレインワークですよね。それのために香りとか音を使うので、まあ、初めのうちはブレインワークですね。で、それができてくるとイメージワークやエネルギーワークっていう風に発展していけばいいです。実際プログラムもそんな風に動いてますので、まずね、一番間違えちゃいけないのは、まんべんなくちゃんとマスターしようと思うと、うまくできなくなりますので、私これ大好きっていうのが分かれば、とりあえず初めのうちはそれだけやっといてください。そこからのエネルギーを、転化コピーするような形で他のワークをやっていけば一番良くなります。
そうですね、全部のコンテンツをこなそうと思うと大変なことになりますからね。
本当、
そして、今度はですね、ワークの、まあ、成果というか、こんな風に使ってますということなんですけど、これとてもいいなと思うのでご紹介します。最近はシンボルイメージシートに記入してトーラスワークをしたら、残り 97% の脳が目覚める CD ブックに収録されている成功の約束という音サプリで、これを使って予祝に浸っています。そしてシンボルイメージシートをスマホの待ち受け画面にして見るたび安心したり、ワクワクしたり、ニヤニヤしたりっていう風にイメージワークをしています。で、そうするとその気になるっていうのが加速する感じがしています。
素晴らしい、
素晴らしいですね。
素晴らしい、
ね、なんかこう理想のこういろいろこう思っていることがですね、憂鬱だったことがそうなってちょっとほっとしたとかですね、やっぱ怒ってくるらしいですね。
あ、もうこれ素晴らしいですね、本当に、これもうそのまんまなんかテキストにして皆さんに紹介したいぐらいですね。そう、シンボルイメージシートをね、記入してトーラスワークして、そして音サプリね、成功の約束っていうね、バーッとこう拍手に包まれるような音サプリがあるんです。それを聞きながらワクワクニヤニヤして、しかもスマホの待ち受けにして、もうその気になっちゃうっていうね、もう見事ですね。皆さんもぜひやってほしいですね。
もうとにかくとして、もう本当にしょっちゅうこの意識をというか、このシンボルを自分の中に入れてしまうっていう、しょっちゅう目につくところに置くっていうのは大事なことですよね。
そしてもうあたかもそれがもう手にしたようにね、似たに足しておくっていうなると、どんどんその気が加速しますので、ぜひ皆さんも真似してほしいですね。
はい、どんどんね、真実だったのか、それともイメージしたことなのかが分からなくなるぐらいの妄想でちょうどいいと思います。
はい、
気がついたら叶っていきますね。そして、今度はご質問なんですが、5月のリアルセミナーに参加できなかったので、リアルセミナーを動画で見ました。で、よく、分からないところについて教えてくださいと。で、セミナーの中で巫女体質のことを話されていて、巫女体質の人は怪我をよくするというような、表現がありましたけれども、ここについて教えてくださいと。なんか自分はどうやら巫女体質のように、思うんですけれども、まあ、人からも言われると。で、こういう時にですね、何を気をつけたらいいのかとかですね、どういうふうに捉えたらいいのかとか、もう一度説明をお願いしますということですね。そして、泉先生は私は巫女体質だけれども別に怪我はしないよって言ってたと思うんですけれども、それは、どういう秘訣があるんでしょうかということですね。はい、 いかがでしょう、山岡先生の方は。
そうね、まあ、巫女体質イコール怪我をするというのは、それはちょっと伝え方が悪かったのか、これは誤解ですね。まあ、巫女体質っていうのは、いろんな周りにあるエネルギーとか、意識体とか、そういったものをキャッチしやすいということで、イコール怪我がしやすいということではないんですね。キャッ
そう
チ
です
するっていう
ね。
ことは、自分の思っていること以外のいろんな、周波数をキャッチしやすいので、で、それにフラフラフラフラ自分が、操られたりするとか、もう気もそぞろになったりしてしまうと、注意が、目の前の注意が薄くなるので、転んだり怪我したりするっていうことはありますけれども、大事
ああ、
な
多
の
分
は、
ね、そのことをそのままおっしゃってたんだと思いますね。
なるほどね。ですので、そこのところのセルフイメージをもう一回ちゃんとアウェイクして書き直していくということですね。巫女イコール怪我ではないですから、そこのところは誤解がないようにしてもらえばいいかなと思いますね。
要はグラウンディングがしっかりできていることが大事ということと、巫女体質っていうことはいろんな情報をキャッチしやすいと思うんですよね。周りの人の気持ちがすごく気になるとか、場の影響を受けやすいとか。で、そういう時にその周りの外的な要因にですね、全て自分が左右されるっていうことではなくて、自分をしっかり持っておくこと、そして、怪我をする必要はない、例えば事故に遭う必要もない、問題トラブルに遭う必要もない、それによって気づきを得る必要もないっていう風な、そのマインドの部分が、とても大切になってくるかなと思います。そして、続けてですね、この質問も同じ方からいただいてます。質問はですね、エネルギーからのメッセージの受け取り方です。意識していない時に何かのエネルギーとつながるっていう時があります。これさっきのご質問ともつ、あの、まあ、同じような感じですね。で、何のエネルギーかわからないのですが、悪いものではないとわかります。自分が決めたら悪いものとは周波数が合わないから大丈夫と先生方から伺っているので安心していますが、そこからですね、自分としてはちゃんとメッセージとして何か意味を受け取りたいと思っていますと。で、そういうことができるようになるために何かこうワークとかアドバイスっていただけないんでしょうかということです。
これは目標を決めて、ちゃんとそこへ向かって進むということを決めていくことが大事です。目標がないと、もう世界にあるのはいろんな情報がはびこってますので、それにノイズを的にキャッチして、そこで自分のこれが本当の考えだろうかどうだろうかで、毎回毎回同じパターンを繰り返してしまいます。大事なのは敏感なことではなくて、自分が何をするかっていうことで、そこへ向けてアクションをやはりしてみる。同じもうことのアドバイスに繰り返しになりますけれども、そうすることによって大事なのは、情報をキャッチするんではなくて、自分の人生をクリエイトするっていう意識に切り替えるということです。自分の意識をどういうふうにクリエイト、創造していきたいかというふうに決めたときに、それに見合った情報だけやってくるようになりますので、行動を、想像を最初にする。想像というのはクリエーションですね、動くことですね。こちらの方にやると、それに準ずる形で、さまざまなエネルギーやメッセージを受け取ることができるようになります。
そうですね。これ私、シンクロについてもね、シンクロニシティについても同じ説明をやっぱり山岡先生の今の話と同じことを言うんですけれども、シンクロになったらそれが嬉しいかとか、うまくいってるかとかっていうだけじゃなくて、そこにある意味とか意図っていうのは自分が決めたことがあって、行動して、それに対して、あ、OK なんだなとか、あ、うまくいってるんだなとか、ご縁が来たぞっていう、その自分にとってだけ分かるサインが来るわけですよね。だけど目的、そこに何のためにっていう目的がそこになければ、何がしたいのっていうのがなければ、それはいかようにでも取れるただのニュートラルな出来事でしかないんですよね。それは、チャネリングの世界でも、人との人間関係でも、現実的なところでも全部一緒だと私も思います。そして、次の方ですけれども、アロマメディテーションとチューナーを使いながら、あ、ごめんなさい、ちょっと画面が切れてしまいました。ちょっとお待ちくださいね。
いきます。
お願いします。
毎日アロマメディテーションとチューナーを使いながらイメージエネルギーワークをしています。最近ではこういう情報が欲しい、この問題を解決するためにいいところはないかなと思っていると、その日のうちだったり数日後に目の前にふっと突然入ってくるような感じで答えがやってきます。まずまさしくこれですね、さっきの方にやってほしいのはね、
うん、そうですね、う
ん、目標をちゃんと決めておくとそこに似合ったものが後からやってくる。だから目標が先っていうことになるんですね、情報じゃなくて。情報っていうのはもういくらでも、あるので、そこに合わせてそれが一つ一つ自分に合うかなどうかなっていう判断をするってことをやめるということですね。
そうですね、もうこの今回の質問全般に、うん、みんなのテーマでもあると思うし、お伝えしたいことの根幹でもあると思うんですけど、能動的に自分の人生をクリエイトしていくっていうことですね、
う
ん、
そうです、そうです、
受け取ったもので作り上げていくとか、周りに影響を受けて流されるっていうこととか、ああ流れに乗って乗っかっちゃったっていうじゃなく、その流れを作っていきましょうよっていうところですね。
そうですね。そして今度はその結果、言うまでは全く分からなかったものとかですね、そういうものが目に見えてきたりとかですね、自分でいろいろ感じられるようになってくるっていうことになりますので、すごくこれでいいと思いますね。あとまあね、その途中でね、まあご自分でいろんなこうセッションとかやってるとね、申し込みがパタリと止まってしまって、今月は支払いあるのになと思ったら、なんかもうセッションなくて別のアルバイトでもしようかななんて思ったりするんですが、どうしたらいいですかっていうことですけれども、こういう時はぜひ続けてほしいんですよね、
うん、そうですね。不安はね、うん、もうねすごいものがあると思いますけど、
そうだから、ね、もし今の状況の中でそこが変わってくるっていうとこ、そこからいろいろクリエイトしてくるっていうふうに腹を決めて覚悟を決めると、やはり宇宙が応援してきますので、ぜひねもう一度覚悟を決めて、じゃあこの中で自分が望む方向に意識をつないだ時に湧いてくるインスピレーションとか、あるいはもうただの直感から行動で構いませんので、やってみることによって現実が変わってくるっていうになりますので、ぜひね、はい、自分の道を信じて覚悟を決めて進んでほしいと思います。
そうですね、これは個人でまあカウンセリングとかヒーリング、まあ、ヒーラーという形でしょうか、コーチングとかね、自営業をされている方、経営者の方、誰しも一度や二度は必ずこういう心境に、まあ、多かれ少なかれなると思うんですけれども、ここで何もなくてもそのうまくいってるからうまくいく方向に行くんじゃなくて、結果関係ないけどそれでもやりたい方向にやると決めるかどうかみたいな局面がねやってきますよね。
はい、
はい、頑張ってください、応援してます。そして、次の方はですね、最近たまにですが足の裏がピリピリしたり手のひらがピリピリしたりする時があります。これはエネルギーを感じているということですか、ということですが、
うん、はい、もうそうです、完全にそうですね。手が変わってきたり、足の裏っていう手の裏とかな、手のひらとか足の裏っていうのはエネルギーが出たり入ったりするところですので、そこがピリピリしてくるときっていうのは、いわゆるその気が使える手になる、エネルギーが出やすい手になるときに共通して現れる症状ですので、このエネルギーワークをねしっかり続けていってもらえばいいかなと思います。
はい、またその後お聞かせください、はい、そして、質問ですね、はい、こちらはとてつもなく大きな願望を叶えたいとき、まずは小さな願望を次々と叶えて力をつけてからというのが望ましいのでしょうか。自分なりに思うところとしては、自分の中の想像妄想には制限がないから思い切りやっていいと思ってるんですが、それをやりだすときっとそればっかりやってしまって、周りにあるちっちゃなことを丁寧にやらなくなりそうな気がしています、どうしたらいいでしょうか、ということです、
はい。一番やりたいことからやってください。大小ではなくて、積み重ねではなくて、やりたいこと、そして絶対にここからまず形にしたいって思うことから先にやってもらって結構です。そしてそれが大きいことであろうが小さいことであろうかは関係ないんですね。積み重ねではなくて、やりたいことをやりたいとき、やるとき一番の知恵やエネルギーが湧いてきますので、まずそこからやってもらったらいいかと思います。
はい、ありがとうございます。そしてですね、次の方は、この方はプロの方なんですけれども、プロコースの方なんですけれども、面白いちょっと取り組みというかチャレンジをしたということでですね、うん、それが何かと言いますと、新しいことを始める前に一度ちょっと身軽になってみようと思って6月いっぱいの間、こうしようと思ったことがあるんだそうです。でそれはですね、頑張るのをやめて何もやらない自分を認める、そして、いい人でいるのをやめるということだそうです、う
ん、いいですね。
でそうなるとですね、どうやら人に対する批判とか対立っていうのが自分の中でまず増えてきて、 分離しているような感じがしていると。でも本来なら調和一体感に向かっていかなければいけないのにどうしたことかということで、なんかこう気持ちとしてはね、客観視しながらちょっと揺らいでいる感じなんですが、身軽を目指していながらですね、思ってるより身軽に慣れていないのかなとかですね、そして、今の自分に良いワークはありますでしょうかということが聞きたかったみたいなんですが、その後に続けてですね、仮説としてふと気づいたんですが、これはなんか昔の自分が出てきているような気がしますと。子供の頃の本来のなんか自分に戻っただけかもしれません。そして今の状態にあまり悩まずにこの先の変化をちょっと楽しみに、あとまだ少しこのまま行こうと思いますと、ワークを教えてくださいっていう風な感じだったんですけど、いや、やっぱり仮説としてこの状況を客観視してみたらこのまま続けようということだったんですね。そしてさらに続編としてですね、また続きがメッセージが続けていただいてまして、前回のというかその Q&A を書いてすぐ変化があったので、また書かせていただきますということでですね、人に対する批判や対立っていうのがすごく出てきたと書いてたんですけど、その後嘘のように軽くなって、そして不思議なくらい急に気にならなくなりましたと。そして逆にやりたいことだけやればいいじゃないかと思うようになって、今は人に歩み寄って応援したい気持ちが湧いてくると、いい人になろうとか、そういうことじゃなくて、なんか勝手に湧いてくるんですね。そこで気がついたのは、Q&A に質問するために自分が感じていることを一回文字にして書いたことで、これがですね、一つ先の自分に進むきっかけになったんだということです。で、ただ考えたり感じているだけでは漠然とした不安しかなかった。そのことが文字にしたことで具体化して、そして答えが見つかって、現実世界に変化をもたらしたって、そういう風に感じてます。だからこの月1回の、この Q&A を活用するっていうことは、単に答えが得られるだけではなくて、自分の気づきや変化を加速させることにつながると感じましたということで、このメッセージ2つ続けてがですね、完結してるんですけど、すごくいいですよね、なんか
もう最高ですね
答えが出て、ね、この先にどういうふうにこう自分がスタンスというか、人生に対するスタンスというか、変化を起こしていこうかっていうところまでこう整理がついたという感じが、
いや、もうさすがにプロコース研修生でしっかりアウェイクしてきてると、こうなってきますよね。
面白いですね。まあ、だからどんな出来事も、どんなきっかけも、どのように自分が使うかっていう使い方次第だってことですね。
そう、まず自分が何をするかを決めること、そうすることによって、そこに付随する形でインスピレーションもやってきます。ですから、これも循環を延々やっていくっていう感じなんですよね。そして Q&A にしても、何を質問しようかって決めてた時に、それをちゃんと質問を自分でまとめると、まとめてる間に答えが出てくるっていうことですね。この方もそうですけれどもね。
そうですね、まあ、自問自答しているようなことになりますからね。
そして最初のね、この方の初めの方の質問にあったように、一応実験的にね、このやっぱ6月いっぱいはね、もう人に合わせないとかね、それで自分で決めてやってみると、このようにやってみた時に、なんか周りとちょっとね、調和感一体感の逆の方になったような感じするけれども、それもまだ途中だったんですね。途中で、やっぱりやめようと思うんじゃなくて、もうちょっと続けてみると、いつも言いますが、脳の新しい回路がちゃんと定着してくるので、それが一番確実に定着するためには、3ヶ月間、90日間は必要なんですけれども、新しい回路が定着するだけだったら、だいたい2週間ぐらいでできますんで、それぐらいの定着というかね、ちゃんと発動し始めるまで、それぐらいまでは続けてみると。で、そんな風に自分自身を楽しむ、面白がる、意図的に変化を起こしてみるという、こういうトライ&エラーじゃないですね、トライ&トライですね、エンジョイですね、をトライ&エンジョイ、トライ&エンジョイでちゃんとやってもらえれば、どんどんどんどん自分のことが分かってくるようになると思いますね。
そうですね、一般的に言う努力とか根性とか、一般的なところの努力ではなくて、このアウェイカープロジェクトを通してですね、努力って言っていいのかな、努力をしていただきたいっていうところは、その意識状態にしっかり自分がマインドの部分でですね、やり続けようであるとか、このまま自分が失敗しても OK、 成功しても OK、 そんな自分を信じることにしようとかですね、 現実がどうであってもっていう、そこはちょっと努力してほしいというか、努力のポイントはちょっと違うんですけどね。
そうですね。
そこがまあうまく伝えられてるといいんですが、
そのあたりはね、今後のマインドセットでもお伝えしていきたいですね。
そうですね。で、当然今までの常識、今までの周りの環境、家族の考え方とは合わない部分もあったりしますので、不安になったり、これで本当にいいのかなって思う場合は、こうやって質問をいただいたり、 LINE アットを通してだったり、その定期的に開催される、コンサルティングとかですね、カウンセリング、そういったところを通して、どんどん周りの仲間でもいいですし、私たちにも聞いていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
じゃあ今回のね、公開音声 Q&A は以上となります。6月、7月、8月とはね、結構エネルギーワークに力を入れていきたいと思いますので、答えはね、思考だけじゃないということ、自分のエネルギーを変えると結果的に思考も、あると行動も変わってきますので、まずは自分のエネルギーを変えるというね、3ヶ月間に集中したいと思いますので、ぜひねエネルギーワークをね、この機会に身につけてもらいたいと思います。では今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。